ですね。はい、放送復帰しました。はい、今ですね、20時34分ですね。ちょっと開始まで30分ほど時間ありますけれども、ですね。まあ、このラジオはですね、一応21時から本放送という形を取ります。ですね。まあまあ、お題は、まあ、サイトの方にも書いてるんですし、書いてますし、タイトルにもやってますけれども、PMA2009。ですね。アメリカのラスベガスで今行われています、ですね、フォトマーケティングアソシエーションという団体がやっている、まあ、全世界のカメラ及び、まあ、写真関連のですね、まあ、一大イベントがあるんですけれども、これに関して、まあ、あれですね、発表された製品であるとか、その他いろんなことについて、まあ、少しずつちょこちょこっと、お話をさせていただきたいなと思っています。ですね。まあまあ、あと30分ほど、30分、うん、25分ほど、時間がありますんで、はい。ちょっと、まあ、雑談っぽいことをしようかなと思います。ですね、実はちょっと今回今までの放送と違って、ですね、ネットラジオのそのソフトをですね、少し、変えてみたんで、ですね、ちょっと、もしかしたら、音声がバカ高いとか、ものすごく大きいとか、ちょっと雑音が入るとかいうのがちょっとあるかもしれません。すみません、十分にテストする時間がなくてですね、今のところ、ちょっと音声レベルを下げることによって、雑音がある程度解決していますが、ちょっともしかしたら難しい、ちょっと、ですね、聞きづらいかもしれません。ちょっと申し訳ないんですけれども、お手数おかけしますと。はい。ミキシの方でですね、アニスパとか時間が被ってるよって言われて、ツッコミをいただいているんですけれどもですね。すいません。なんていうか、土曜日のこの時間って多分いろんなものが集中すると思うんですよ。ですね、僕もですね、ついさっきまで MBS のレスキューってドラマ見てたんですけどね。ショウエイとですね、あと、仮面ライダーカブトの時に出てきたボッちゃんが出てるんでちょっと見てたんですけど、非常に海外ドラマチックに、作られてる。ドラマなんですけど。まあまあまあ、それも見ながらって思ってたんですけどね。ちょっとまあまあ、この時間帯で言う話ですので、ちょっとすいませんけれども。もし別のものが聞きたいというお話であれば、全然そちらの方で言っていただいて結構です。そんな大したお話はしないと思うんで。はい。というわけでですね、今のところ、ですね、まあ、今回の、まあ、PMA もですね、いろいろとあったわけなんですけれども、まあまあ、なんというかですね、非常にこう、なんか、こじんまりとしてるなという感じはしますね、やっぱりね。はい。まあまあ、ちょっとそういう、まあ今、現在ね、不況がね、あれやこれやでね、いろいろと大変なんですけどもね、まあまあ、そういう、状況の中ででもですね、やっぱりきちんと、カメラの業界っていうのはそれなりに反対し、まあ、少し、まあ、遅くなりがちではありますけど、遅くなりがちって言ったらおかしいですけど、進化のスピードがね、少し、若干、遅く、ちょっと歩みが遅くなってるかもしれませんけども、それでも着実に変化していることは確かなんで、その辺についてちょっと話してみたいなと思いますと。まあまあ、放送まであと20分以上あるんで、ちょっととりあえずこの時間は、毎度毎度のように、雑談をしたいなと。思ってますと。ですね。まあ、雑談内容というか、雑談内容としては、ま、いつものようにですけども、まあ、アニメの話とかしようかなと思ってますが、うん、まず、今期はやっぱりトラドラだっていう感じですね。個人的にはですけどね。トラドラは、まあまあ、一応その放送前から、原作を読んでいて、ちゃんと最新化の9巻、あとスピンオフ含めて2冊全部見読んでるんですけども、今ここ2冊、2話ほどのその流れがですね、2話というか、まあまあ、前回のその、修学旅行編を含めてですね、ちょっと原作とかなり、ですね、ちょっと展開が少し変わってきているので、もしかしたらアニメオリジナルの決着に行くのかなと思ったりもします。ですね、ただまあまあまあ、いろいろとその、違和感であるとか賛否両論あるかもしれませんけども、これはこれで一つの、ありかなと思います。うん。なん というか、で、あと今期なんですけど、非常に北村絵里がですね、いっぱい喋ってくれてるので、あれですね、トラドラだけじゃなくて、まあ、プリキュアも始まりましたし、南家もやってますし、みたいな感じで。ね、はい。あと、個人的に好きなとある魔術のインデックス。まあ、個人的に一押しのラストオーダー編が終わったので、この後しばらくラストオーダー出てこないんで、まあ、個人的にはまあ、これで大体、本会を遂げたなという感じはしますけれども。なんというか、そのトラドロと、とある魔術のインデックスを見ているとですね、とある魔術のインデックスは、割とその主要なエピソード。というか、まあ、メインというかですね、その、お話の流れ的に、大きいエピソードについては、きちんと話数を取る、というスタンスを取ってますね。特に第1巻の内容なんかは全部で6話使ってますから、インデックスの話ですね。インデックスの、あれですね、1年周期で記憶を除去しなければならないという問題を解決する。で、ついでに、上条東馬が、記憶喪失になっちゃうというですね、いわゆるその、流れなんですけれども、これはまあまあ、単行本で言って1冊なんですけど、単行本というかまあ文庫で言うと1冊なんですけど、これを6話でやってると。なんか、すごいあれですね。非常にロースペースだなと。で他にもまあ、例えば、雑誌スターズ編ですね。いわゆる三坂妹編なんかは、確か3話から4話ぐらい使ってたと思うんですけど、結構そこそこ使ってると。で、対してトラドラはですね、だいたい1巻あたり2話のスペース、1時間以内で終わらせてるんですよね。だからまあ、割と重要な要素が抜けてるったりとか、オリジナル的な要素とか、いろいろと、まあ、増えてってるみたいなんですけど、増えてるというか、まあ、いろいろと削られて、話が最適化された後で、またそのオリジナル要素とか入れてると。特にその原作を消化するために結構話数をかけなきゃなんないんじゃないのかなというところでかけていないのに対して、さらに、ですね、アニメオリジナルエピソードですね。話数で言うと最初の、3、4話ぐらいなんかは、あれ完全にアニメエピソードですね。もしかしたら単行本未収録の、エピソードがあって、それをアニメ化してるのかもしれませんけど、だ時期的にちょっと違うかなとかね。はい。まあまあ、いわゆるその、トラドラのその名場面的な、エピソードについては、ちゃんと、まあ、アニメで描かれてると。例えば、まあ、タイガと、カノースミレ、生徒会長ですね、の喧嘩であるとか、ミドリンと、ミノリンと、アミ様の、喧嘩であるとか、まあ、喧嘩ばっかりですけど、なんていうか、うん、ラノベはなんか喧嘩がかなりこう、喧嘩のシーンがだいぶ、なんかクライマックス的なところがあるんで、なんていうかですね、きっちり描いてくれててよかった。なんかいきなりあれでしたね、特にタイガと、生徒会長のシーンなんかはいきなり、なんていうか、作画がですね、グレン・ラガン的というか、日暮らし的というか、まあ、実際日暮らしの、確か第1期の最終話かな、あのあたりをやった方が、やったアニメーターさんがどうも書いたらしいんですけど、あのシーンっていうのはね。はい。まあまあ、なんか、いろいろと、かなり今期はちょっと、アニメ的、個人的にその、ラノベ原作の、アニメが結構豊作だったなという感じはしますと。ね。はい。ですね。で、あとまあまあ20分以上はあるんですけど。しまったな。もうちょっと遅く始めてもよかったかもしれません。現在10人の方に聞いていただいてますね。すいませんね。あと、今回あれですね。その告知がですね、今日の早朝というですね、かなり早い時間帯ですが、かなり、時間帯としては早く。でも、告知としては遅すぎな時間帯に、やってしまってですね、ちょっと申し訳ないです。ちょっとまあいろいろありまして、いろいろありましてって言ってもね、まあ、普通は何でもいろいろとあるんですけど、なんと、まあまあまあ、ですね。 まあ、最初はあまりちょっと、今のところ、あんまり最初はちょっとあまりこう、やる、気はなかったんですけども、やる気はなかったというか、まあ、それはその予定じゃなかったっていうのもあって、ちょっと、ですね、告知が非常に遅くなってしまって、申し訳ないです。はい。さてさてですね、と。はい。ですね。うん。あと、そうそう、デジカメ以外の、まあまあ、いわゆる業界動向というわけじゃないんですけども、ですね、個人的に、デジカメ以外のニュースで少しちょっと気になったニュースとか、ちょっといくつか挙げていこうかなと思います。まあ、なんすかね、まずそのまあハテブとかでもいろいろと話題になったなんだろうマジコン問題とかなんかいろいろですね。マジコンってなんか僕の感覚からすると非常に昔からあって、まあいわゆるその吸い出しをする人っていうのはまあいっぱいいたわけですよ。で、最近になって、まあ、海外のアップローダーとか含めて、まあ、いろいろと広く公開され始めたので、マジコンを規制しようということになっていると。まあ、マジコンがなくても別にエミュレーターあるしなという気はするんですけども、まあまあ、エミュレーターの場合はちょっと若干ね、その、例えば、動作保証的な意味で、敷居が高かったりとか、動作保証というか完全動作するとは限らないとかね、そういう意味で、敷居が高かったりするんで、ね。まあ、個人的に例えばブリームの体験版を使ってプレイステーションのゲームをちょっと遊んでみたりとか言ってた時期はちょっと難しいわけですけども。そういうのもあって、なんていうかエミュレーター文化というわけじゃないんですけど、エミュレーターというよりはまあまあ、いわゆるロム文化ですね。そのロム文化、文化って言ったらちょっとなんかね、変な交渉な雰囲気がしますけども。なんかだいぶ昔からあるもんなのに今更規制する理由がよくわかんないなと。思ってたんで。で、どうもそういう、そのエミュレーターのそのロムに関しては、それほどそんなに詳しくはないんで、そんなに、なんていうかね、一石ぶてる、打てるような、その知識も何もないんですけど、ただ、やっぱり昔から、みんながやっぱり昔からやっていたもの、やっぱり例えばその、割と違法コピーっていうものを、が、パソコンの黎明期からあったわけですよ。例えばその、あれですね、PC98 の時代なんかは割と、その、例えばオフィス系のソフトで、昔で言うと一太郎であるとか、そういったそういうようなソフトって割と、違法コピーされていた、違法コピーで広まったっていうところもやっぱあったと思うんですよね。なので、割と日本人にかなり定着してんじゃないかなと、いう気をします。うん。日本人のっつったらちょっと変な感じかもしれませんけども。うん。その、日本の、その、パソコン系の業界、そういう、こう、ソフトウェア業界に、割と根付いてるような気がする。うん。でも、やっぱ時代は変わって、いろんなソフトが、別にお金を出さなくても、例えばフリーソフトであるとか、いわゆるその実用系のソフトですね。は、例えばオフィスなんかはオープンオフィスがあるわけで、ね、例えばその、フリーでいろんなことができるようになった。例えば僕のパソコンなんかでも、やっぱり今のところ有料で、お金を出して買ったソフトってやっぱり少ないんですよね。フリーソフトがほとんど。オープンソフトであるとか、そういうフリーソフトがほとんどです。うん。多分、今、うん、こうメインで使っているようなソフトでお金を出して買ったものって言ったら、多分、ATOC とか、そういうやつかな。あと、まあまあもちろんそのオリンパスの、ね、デジタル一眼レフ用の現像ソフトであるオリンパススタジオなんかはちゃんとお金、ね、出して買ったんですけど。それとか。まあ他にもまあいろいろとありますけど、だいぶその、いろんなものがお金を出さなくても、買えるようになってきた。例えばその、いわゆる、あれですね、別にその、ソフトを作るためのソフトとかもあるわけですよ。 昔だったら例えばあの僕はあの C の勉強しようかなと思って、中学生ぐらいの時にあの勉強し始めた時にあの最初にぶつかったのってやっぱりコンパイラの壁だったんですよね。コンパイラが全然手に入らないんですよ。で今だったらもうねあのだいたいそのボーランドであるとか、まあ、古くはボーランドから、今だったら、ね、あのビジュアルスタジオから、何でも手に入、ただで手に入るわけです。もう Java なんかもね、最初からもう開発環境はもともとただであることほとんど前提みたいな感じの環境もあるわけで。なんかそういうふうに時代が変わっていくにつれて、どんどんどんどん、ただでいろんなことが実現できるようになっていってるような気がします。で、そういうふうに、あの、どんどんその、ソフトそのものはタダだよ。でも、その、周辺ソリューションは有料だよとか、タダでお金、あの、ソフトは、出すんだけど、ソフトであるとか、サービスであるっていうものは、あの、出すんだけど、その周辺のところ、例えば広告であるとか、企業向けのソリューションであるとか、そういったものに対して課金することで、ソフトウェアメーカーもしくはサービス提供会社が、お金を儲けていく。みたいなね。そういうふうな、まあ、社会になりつつあると。で、じゃあ、ゲームは広がってどうなのかっていうと、やっぱり未だにパッケージで売ってるわけですと。で、これが例えばその世の中の流れ的に、反してるかどうかっていうのは、またそれはまた別の話になると思うんですけども、でも、どんどん世の中が、ただでパソコン使えるようになった。ただでパソコンがどんどん便利になっていってる状態で、でも娯楽であるゲームは、お金がかかる。まあ、パソコンに限りませんけどね。あの、マジコン問題は基本的にもう、あの、パソコンではなくて、もう、あの、専用のゲームコンソールの問題なんで、話は多分次元は違うのかもしれないんですけど、でもソフトウェア業界全体っていう、まあ、大きな括り、ものすごく大きな括りでいくと、非常に、あの、ただで何でもできるような状態になっているのに、じゃあ、ゲームはどうなんだと。で、実際、例えばオンラインゲームなんかでは、パソコン用のオンラインゲームなんかでは、ただで、あの、クライアントを配って、例えばアイテム課金でやるとか、そういったところでお金を儲けようという動きもあるわけですね。うん。まあ、なんかこれはね、あの、そういう世の中の流れってね、あの、プレイステーション2とか3とかを出した時のね、くたらぎたんの、妄想にだいぶ現実が追いついてきたような感じもしますけれども。じゃあ、この後パッケージソフトが、生き残っている道って何なの？どういうことなんだろうって話になっていくと、もしかしたら衰退していくのかもしれません。でも衰退、やっぱりあの、日本人の中には、その、ただで何でもできるという、その、ソフトウェア業界の、その、文化とはまた裏腹に、パッケージ、そのものとして手元に置いておきたいっていう、そういう願望を持った人もいっぱい多い。音楽 CD であって結局、あの、なくなると言っておきながら、まだまだ全然普通に売ってますし、ね、あの、数多く出ているその音楽 CD の中で、ネットで、例えば、AAC であるとか、MP3 であるとか、そういった形で売られてるもんで、ほんの一握りですよね、と。なので、あの、なかなかそう、うまくはいかないかなという気がします。で、じゃあ、この過渡期に。ただで何でも手に入って、マジコンさえあれば、ただでゲームができるというような、要するにただでゲームをすることに、違和感がない顧客。顧客って言うとおかしいですね。まだ、あの、いわゆるその、あれですよ、フリーライドしてる人たち。この人たちを顧客としていくときって、じゃあどういうふうな工夫すればいいんだろうっていう気はします。なので、例えば DSI の、DSI であるとか Wii の、あの、ネット専売のソフトとかね。そういうので、もしかしたら生き残っていくのかなもしれません。全部が全部、じゃあ、その、今までパッケージで売られていたソフトが全部オンラインで、ダウンロード販売になるのかっていうと、なんかそうはならないような気もしますね。という感じです。結論がね、なかなかこれ出ない話ですね。あの、こんだけぐだぐだ話してきましたけど。ね、いきなりなんかね、変に重い話になっちゃったかもしれませんけど。ね、ということで。まあ、この辺もね、なんていうか、ね、ハテブとかでもね、あの、散々語られた部分なんで、今更かもしれませんけど、はい。あの、単にバツナギで喋ってみました。はい。さてと、あと、5分少々ありますね。はい。というわけで。そういえば、あの、最近、 最近というわけじゃないんですけど、あとネット系で言うと、最近はドロップボックスが非常にお気に入りです。お気に入りですと言っても変な話ですけど、非常にあれはいいソフトだなと。ソフトというかソリューションですね。ソリューションというかな。まあサービスですね。いいサービスだと思います。なんつったってね、アップロードとね、ダウンロードの作業しなくていいって、ものすごく楽だすね。楽だす、楽だすよ。楽だす、楽だす。もう本当に楽です。うん。ね。もう、だってね、ウェブ、だからもう、ファイル、フォルダに放り込んでおけば、もう勝手にアップロードされて、別の、パソコンにダウンロードされると。で、パソコンがすぐに使えない時でも、あれですよ。ね、ウェブの方から上げれば、ね、パソコン立ち上げて、ちょっとしばらくしたら、マイドロップボックスフォルダに入ってる。非常に、この僕みたいな物草にとってものすごいありがたいソフトウェアです。ソフトウェア&サービスですね。ね、マイクロソフトもこういうのやりゃいいのにね。うん。ドロップボックスみたいなね、クライアントを作って、ね、あれですよ、今、ライブドライブ、ライブドライブじゃないのか。スカイドライブだ。ライブドライブはまた別のサービスですね。マイクロソフトのスカイドライブをマウントできるようにすればいいんじゃないかなと思ったりもします。まあ、実際そのサードパーティーというかオープンソースのソフトで、スカイドライブとか、その他いろんなね、オンラインストレージを、ね、ローカルのドライブみたいにマウントできる、グラディネット、クラウド、グラディネットクラウド、クライアントだったかなっていう、グラディネットクラウドデスクトップだっていう、まあ、ソフトウェアもあるわけで、うん、どんどんどんどんその、ネットとパソコンのローカルとの境目が、なくなっていってるような感じがします。うん。でね、ウェブで何かしようと、ウェブはものすごく楽なんだけど、ウェブで何かしようとすると途端にめんどくさくなると。っていうか、逆に言うと、ウェブがどんどんどんどん簡単というか楽になり、すぎて、ちょっと、変わった操作をしようとすると、それを、しようとすると、途端にめんどくさくなるという。人間ってね、やっぱり楽なものになれるとね、どんどんどんどんね、楽な方に流れて、ちょっとでもややこしいことをしようとすると、どんどんどんどん、物臭になっていく。めんどくさくなっていくっていうところがあるんで。まあ、人間がどうこうって言ってますけど、まあ僕個人の話ですけどね。まあまあそんな感じでね、今そのドロップボックスと、グラディネットクラウドデスクトップっていうその2つのソフトウェアはものすごくお気に入りです。一行掲示板、リンオさん、ブリーム懐かしい、買わなかったけど、うん、僕も買いませんでした。体験版だけです。唯一金出してすげえ欲しいなと思ったのはブリームキャストですけど、ドリームキャストで、ブリームが動くってやつですけど、あれはすげえ欲しかった。動作するソフトがね、だいぶ限られてたんで、例えば、リッジレーサーとか、あの辺ぐらいしかなんか、目立って動いて嬉しいソフトなかったっていうのがあったんで、ね、あんまりその手は出しませんでしたけどね。あの頃って確かまだ俺、下手すと学生やってたかもしれないんで ゲーム屋の、中古の在庫で、複数ある在庫を1日だけ借りて、持って帰ってちょっと遊んで気に入ったら買うっていうことを繰り返していた時期が懐かしいです。はい。さて、うん、あと2分程度ですかね。でさて、まだ本放送始まっていませんが、本放送始まっていない状態で13人の方に聞いていただいてますね。ありがとうございます。どうもすいませんね。ありがとうございますと。はい。さてと、あとですね、そう、言うの忘れてました。まあ、一行掲示板なんですけれども、 ですね、ちょっとスパムがひどかったです。非常にひどかったです。今朝、告知ページ作った後に、一行掲示板のスパムも掃除したんですけど、これ、どうも海外だと思うんですけど、スパマー業者の、どうも、ここの掲示板はあまり管理されてないよリストみたいなのに多分載っちゃったみたいで、スクリプトでものすごい勢いで、投稿されてました。今朝、掃除したのに、ですね、すぐに、いっぱい飛んできてます。で、一応掲示板の下の方を見ていただくと、僕がスパム除去後の書き込みテストってやった後に、天狗様さんが、スパムがすぐ来るって、6番目の書き込みやってるんですね。なので、要するに、僕がやった7時間の間に、もう5件来てると。スパムが。本当にスパマー業者さんもね、無駄に、お忙しですね。はい。さて。では、21時になりました。はい、ですね。はい、21時になりましたんで、始めたいと思います。こんばんは、オレニキ .net の管理者、陽介でございます。1年ぶりのラジオになります。去年はですね、2008年の2月、PML の時期がそれぐらいだったんで、それから後という形になります。まあ、去年のソフト機能はですね、ちょっと時間の都合上ちょっとできなかったんですけれども、今回は、まあ、PMA2009 に関してはちょっと時間ができたんで、急遽、ラジオをさせていただくことになりました。僕のラジオなんで、相変わらずデジカメの話ばっかりしますと。で、なおかつ PMA2009 の、話題を中心にやっていきます。はい。ですね、ちょっとまあ暗い話になるんですけども、デジカメウォッチにですね、史上最悪の、PMA を乗り切るみたいな、コラムが載るぐらい、今デジカメウォッチって相当厳しいみたいです。というのも、やっぱり不況ですから、どんどんみんな、支出を抑えてる時期なんで、その状態でですね、その嗜好品であるカメラに手を出すっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。で、実際その、例えばその、今回のその PM にしても規模を縮小しているメーカーもあったりというところもあるんですが、まあ、それでもですね、やっぱり、元気なメーカーは結構元気で、明るい未来を見せてくれているメーカーもありますから、そういうメーカーをね、中心にやっていきたいなと思います。はい。ですね、じゃあ主だったメーカーからちょこちょこっとお話をしていこうかなと思います。まず PMU の前日イベントの件ですけれども、これ、いわゆる、スニークピークとかデジタルフォーカスっていう、まあ、イベントが、その PMA2009 が始まる前日に、行われるというのが大体慣行としてあるみたいなんですけども、今回はペンタックス、シグマ、ですね、キャノンあたりがどうもやってたみたいです。あとニコンさんかな、まあ、やってたみたいですと。で、ペンタックスの話からすると、基本的にデジタル一眼レフの、新製品については特に発表なかったんですけども、珍しくペンタックスが、高倍率ズーム機を、出したということで、広角 26mm からの、24倍ズーム付き、X70 という、この機種を出します。注目すべきというか、あれなのは、24倍ズーム機としては、割と、オーソドックスに作られているような感じで、特徴としては、どっちかというと、その性能よりも、その電池ですね。電池が、珍しく単三電池ではなくて、リチウムイオンバッテリーになっている。なので、だいぶ小型軽量に作られているというところはあるんですけども、それ以外は、そんなに、いわゆる、去年、一昨年ぐらいから出ている20倍オーバーの、ズーム機と、それほど大差ないと言ったらおかしいですけども、まあ、ある程度、その、パッと見は横並びに近いところがある。で、ただ、一応、この製品で一番ビビったのは、オプティオって名前がついてないんですね。どうもペンタックスによると、オプティオとはまた別のラインナップで出したいみたいな感じだと。おそらくなんですけど、オリンパスで言うと、例えば SP シリーズとかに相当するような、ラインを作ろうとしてるのかなという気がします。 まあ、ペンタックスが、なんかこういう形の、ね、割と一眼レフライクな形の、デジカメを出すのは、まあ、なんかすごく珍しいといえば珍しいんで、非常にちょっと、もしかしたらホヤの、その、方針がこういう風な方向にもしかしたら向いてるのかもしれません。もともと、ね、ちょっと、コンパクト縮小するよみたいな話もやっぱあったわけで、そこから高付加価値な、製品を、出していくよっていう話もあったんで、もしかしたらそれがこの製品がその、方針転換の第一弾なのかもしれません。あとペンタックスで言うと、超広角のですね、デジタル一眼レフ用の、デジタル一眼レフ用なのかな、じゃないですね。まあ、15ミリの、はい、超広角の、デジタル専用ですね。DA なんですいません。SMC ペンタックス DA15mmF4 ADAL リミテッドを出品していますと。面白いのがこれ、あれですね、ねじ込み式ではない、なんか、形のその、レンズフードをつけてて、レンズフードを、収納可能になっているっていうのは、割とペンタックスの、単焦点のリミテッドレンズで多いみたいですけど、こういう形なのは、まあ、同社初という形らしいですね。発売時期については、3月下旬ということで、結構早めに出るみたいですね。はい。で、15mmF4 については、6万円前半ということで、多分まあまあ、超広角の 23mm クラスの単焦点としては、ね、F4 なんで、で、リミテッドレンズなんで、もしかしたらお買い得なのかもしれないなという気はします。次、スニークピーク、デジタルフォーカスの中で、発表されたものというと、今回シグマの、あれですね、DP1 の後継機というわけではないのかもしれないんですけども、まあ、姉妹機に近い、の、DP2 ですね。面白いのが、その、あれですね、前のその、DP1 は 28mmF4 っていうレンズを載せてたわけですけど、今回は 41mmF2.8 という、準標準レンズになるのかなの、レンズを載せてきているということで、結構渋い焦点域のレンズを載せてきたなという感じがします。うん、やっぱりどうしてもその広角とかね、望遠っていう風にやっぱりね、なってこうそういうのでちょっと面白い写真を撮りたいと思っちゃったり しがちなんですけども、やっぱり標準レンズって使いこなしがね、やっぱり標準レンズで使いこなしっていうのか、その、覚えるところがあると思いますから、こういうレンズの小数こういう単焦点のレンズのしかもコンパクト機が出るっていうのは、非常にアグレッシブでシグマすげえなという気がします。はい、操作性なども結構改良されてたりとかして、あとこの DP2 と、あと、デジタル一眼レフの SD シリーズの最新機、SD15 にはですね、画像処理エンジンの True というのが、まあ、公開されて、True2 になった。ということらしいですと。DP1 は、やっぱりその、撮像素子に、ほぼ APS の、ちょっと一回りちっちゃい、APS-C の一回りちっちゃい、焦点距離の倍率が 1.7 倍になるっていう、そのサイズの、フォビオンセンサーをつけてたんで、画質的に非常に期待が持たれたんですけども、意外と高感度ノイズに弱かったっていう欠点があったんで、それがどれぐらい改善されてるかということと、あと、ね、この今回のその新レンズの、描写に期待したいなと思います。今回その、あとはまあオートフォーカスの速さであるとかその辺ですね、ブラッシュアップがされているといいなと思います。キャノン、ニコンに関しては今回その、ですね、まあ、話変わってそのキャノンなんですけど、キャノンとニコンなんですけど、今回その、これといったデジタル一眼レフとかみたいな、そういったその華々しい、発表はなかったみたいで、まあ、A3 のびのですね、あれですね、プリンターの最新機、プロ9500 Mark II を、キャノンは、まあ発表していたり、 ニコンはまあ、あれですね、コンパクトカメラの、新製品を出してたりとか、していたそうです。はい。まあ、キャノンに関しては、だいぶ前、ちょっと前に発表された、TSE レンズを、TSE レンズであるとか、その辺を、発表していたみたいですね。あと、まあまあ、ここ最近のそのキャノンというと、どっちかというと、イクシーの、新製品を、ね、出しているというか、ちょっとどんどんどんどんその、キャノンのイクシーがどんどんどんどんそのバリエーションを増やしていって、増やしていったはいいんだけど、なんだかそのデザイン的にちょっと今一つこうなんか迷走してないかなといったような感じになっているといったことがあったんですけれども、はい、ちょっと今回はその PMA ではどうもそのイクシーをあまり、押してなかったみたい。どっちかというとパワーショットみたいですね。はい、パワーショットに関しては一個SX200IS というですね、最近流行りの小型の、10倍前後のズーム機を、出していた。展示してたみたいですね。それぐらいかなという感じです。はい。さてさて、じゃあ次に行きましょうかね。ソニーですね。ソニーは、今回の、その PMA で、出した新製品の発表という形でいくと、コンパクトが1台と、デジタル一眼レフ用の、新レンズの発表だったと。コンパクトカメラに関しては、X-BOA、CMOS ですね、を載せた、20倍のズーム機、DSC、サーバーショット HX1 というのを出したみたいですと。で、これなんですけど、ですね、おととしぐらいから、オリンパスとかで、とか、ニコンとか、あのあたりが、20倍を超えるようなズーム機をどんどんどんどん出してた時期に、ソニーはなんか、15倍とかそのあたりでちょっととどまってたんですけど、今回、ようやく20倍を超えたということと。あと、まあ、一番重要なのはその X-BOA を使って、超高速連写ができるようになったと。ただ、超高速連写ができるようになった CMOS を載せてるっていうこと自体は、例えばカシオとかと同じなんですけども、ソニーの場合はちょっとどうも高速連写の方向、その超高速連写ではなくて、その高速連写を活かした機能を、なんか、そちらの方で、いろんな面白いことをしようっていうような感じで、アプローチがちょっと変わったみたいですね。で、面白いのはその、パノラマ機能、シャッターボタンを押しっぱなしでカメラを振るだけで勝手に合成されてしまうという、この機能は非常に面白いなと思います。まあ、なんというかですね、この、パノラマ機能を使って、まあ、撮った写真っていうのをとっとと早く出せよって思うぐらいなんですけども、面白そうだから見せてくれって感じなんですけども、操作性がすごくそういう直感的にできるっていう点で、ちょっとこれからパノラマがプチブームになるかもしれないなというような感じですね。今まではね、パノラマっていうと基本的にカメラ内で作るもんじゃなくて、カメラで撮ったものを後で、例えば付属ソフトであるとか、パノラマ専用ソフトであるとか、そういったもので後で合成するというのもありますと。で、実際パノラマ合成ソフトで、例えばマイクロソフトが地味にですね、フリーで出したりとかするんですけど、確かあれベータ版だったかもしれないですけどね、そういうのが、あったりとかして、結構、パノラマを作る、パソコン上でパノラマを作るっていう、環境自体はだいぶ整備されてるんですけど、手軽に簡単にカメラ内で、しかもそんなに、難しい操作ではなく、できるようになったっていうのは、これは一つ、デジカメの、面白い使い方の一つだなと思ったりもします。はい。ね、あとはまあまあ、例えば、あれですね、動画記録に、フルスペックハイビジョン。まあ、フルスペックじゃないみたいですけどね。1080p で、横が1440なんで、いわゆる地上デジタル放送と同じ解像度なんですけども、それでもまあ 30fps、秒間30個まで、 H264 でエンコードできると、であるとか、チルト式のですね、あれですね、アルファ350やアルファ300と同じような形の挙動の、あれですね、背面液晶を載せたりとか、そんな感じらしいですと。なんか、地味につったらおかしいんですけども、かなり、このアグレッシブで、かつ結構使いやすそうな感じの、機種ですね。はい。かなり、これは見どころがというか、見物の製品じゃないかなと思います。レンズの方なんですけれども、まずスーパーテレフォトレンズって、言ってて、ソニーのアルファで言うと、あれですね、ユーザーサイドで有名な、ユーザーサイド側のコミュニティで有名な月宮希龍さんが、400ミリかな、600ミリかなって言ってたみたいですけど、非常に大きくて、大口径な、望遠単焦点が、望遠の単焦点と思われるレンズが、出ましたよと、スーパーテレフォトレンズって書いてるだけで、実際どんな焦点距離なのかよくわかりません。このサイズなんで多分、ミラーレンズではなさそうですけども、はい、ということと、あとはまあ、28ミリから75ミリの、F2.8 ですと。で、これは、もともと、α900 が出た時の、ほとんど事実上の、標準レンズである 24mm から 70mm の、カールツアイスのバリオゾーナーがあったんですけども、ティスターレンズなんですけども、これはだいぶやっぱりお高かったんで、それよりは、安い価格で、に降りてくる、レンズだよ、ということらしいです。サイスローのね、目がつくかどうかちょっとよくわかんないみたいですけど。あと APS-C 向けでいくと、30mmF2.8 マクロ、おそらく 45mm ぐらいの相当で使える、あれですね、標準マクロレンズがこれ1本と、あと、50mmF1.8 これ、この焦点距離だけ見ると、フルサイズに対応しそうなんですけど、いやそうではなくて、デジタル専用レンズ、APS-C レンズらしいですね、どうも。DT なんで、50mmF1.8、中望遠なんで、だいたい 80mm 前後ぐらいの F1.8、ポートレート系のレンズっぽい感じのスペックのレンズが一つと、あと DT18-55mm からと 55-200mm。今一つ、あ、すいません。今一つ、描写であるとか、そういったところでちょっと不満が出ていたって言われている 18-70mm の置き換えと思われるレンズですね。それとそれに組み合わせて使う、それもダブルズーム用のと思われる、55mm から 200mm の F4 から 5.6。このレンズ、この辺のレンズが出てくるということで。ということで、このレンズが出てくるということは、近々、あれですね、エントリー系の、ボディの公開があるんじゃないかなと思われます。あ、失礼しました。α200 とか、あと、ライブビュー可能な α300、350あたりの、もう機械が、出るんじゃないかなって感じです。ただ、順番からすると、どうなんだろうと。いわゆる APS-C 系の、中堅機である α700 の後継機が出てもおかしくないのかなという気はしてたん、というふうにちょっと考えてたんですけど。α700 用の、標準ズームレンズは結構、他にもやっぱあったりするんで、それは据え置きで来るのかもしれません。何にしても、この2本が出たっていうこと、この18、55と55、200が出たっていうことは、このレンズの発表と同時期ぐらいに、エントリー機の、バージョンアップが行われるんじゃないかなっていうふうにちょっと考えられます。何にしてもちょっと今回ソニーは、レンズ、計6本、ね、の、 参考出展と、あと、シーモスの、内製シーモスの、エクスモアを使った、コンパクトデジカメが、の、製品発表などですね。結構その他の、割とその渋がっている他のメーカーと比べて、アグレッシブになんかやってる感じがします。はい。まあ、あのパナソニック、後で言いますけど、パナソニックもね、結構アグレッシブにやってたんで、今回その、あとサムスンもですね。なので、あの、家電系のメーカー、いわゆる、家電系のメーカーが、あの、頑張ってて、カメラ系のブランドが、カメラ系のメーカーが、ちょっと今回ちょっとあんまり元気ではないという感じはします。はい。さてさて、さてさて、ではちょっと、はい、ですね。はい。一行掲示板に若干戻ってみます。はい。天狗様さん、朝見たときはスパム来てなかったの。そうなんですよ。朝にですね、その、この、整形、この、さっきも言ったんですけど、このネトラジの、告知のエントリーを書いた後で、ですね、告知を書いた後で、ですね、スパムを全部除去したんですよ。ものすごい件数が来てたんで、それも全部消して、もうログファイルから消したんですね。で、それで改めて書き込みをしてみたら、7時間以内に5件もスパムが来ていたという、ちょっとかなりぐんよりな感じになっていました。という感じ。リオンさん、裏面詳細型まだ、エクスモア R ですね。ロマンさんも同じことおっしゃってますけど、裏面詳細はかなりね、面白そうで、原理的に非常に単純で、効果がある。単純なんだけど効果があるという感じなんですけど、どうもあれ、そんなに、まあ、ビデオカメラの方では実用化されましたけど、まだスチールカメラの方では実用化されてないみたいですね、どうもね。少なくともコンパクトにはまだ来てないんで、はい。これどうするのかなって感じですけども、とっとと来てほしいなという気はしますけどもね。ただまあもしかしたらそのエクスモアのその R のちょっと大きめのやつを作ろうとすると、例えばぶどまりが悪いとか、思ったほどのスペックが出ないとかっていうのはあるのかもしれません。はい。はい。もうそのリンオさん、ソニー、HX1 の CMOS って歌詞を FC100 やリコ CX1 と同じなのかなと。ですね、ちょっと僕も何、ちょっと別のこと言ってたんですけども、ツイッターの方でですね、ちょっと書いてたんですけど、もしかしたらその、CX1 のダイナミック拡張の機能、ですね、速い、ものすごい速い電車で、2コマ、暗いやつと明るいやつを撮って、それを、中カメラ内で合成して、ダイナミックレンジを拡張させるっていう機能があるわけですけれども、これって、もしかしたら、パナソニックがね、ちょっとだいぶ前に、出した、だいぶ前って言っても2年、1年ほど前かな、1年ほど前に出した、CMOS センサー。MOS イメージセンサーのダイナミック拡張技術の開発っていうのが2008年にあったんですよ。で、これと全く同じで、高速に、2コマ取って、暗いやつと明るいやつ2コマ取って、それを中で、合成させて、ダイナミックレンジの拡張を測るという、そういう機能が、ある、CMOS の、どうも、パナソニックが作ったらしいんですね。これが、これをもしかしたら載せてんのかなと思ってたんですけど、どうも、ツイッターで、レスポンスをもらったところによると、まあ、小関さんがおっしゃってたんですけども、これどうもソニー製らしいと。ということは、じゃあ、やっぱり、ね、多分 HX1 とか、あとカシオの FC100 も多分、カシオのその、この超高速連射シリーズの F1、あれはどうも、やっぱりソニー製の、600万画素の、CMOS 使ってたみたいなんで、その流れでいくとやっぱソニー製なのかなという感じはしますね。ということは今そういう面白そうな、CMOS を作って、面白そうなその、いろんなその 超高速連写を、応用したカメラを作っているメーカーの、まあ、そのカメラに使われている CMOS センサーは全部ソニー製 なのかなという感じですね。うん。はい。骨付きさん、アニスパのエセイワード特集と同時リスニング、アスミン新人賞名。ああ、おめでとうございます。フライングで新人賞を見てまして、どうも新人賞じゃなくて主演男優賞に神谷博士って名前が上がってたんで、神ヤング、アジア神ヤングもしかしてそうなのって。で、主役って何やったっけ、あ、絶望先生か、みたいな、ね。で2008の絶望先生って、続さよなら絶望先生かなって感じなんですけど、なんか他に主役ってやってたっけ。で、まあまあ、アスミン、新人賞目と、よかったで、おめでとうございます。はい。この間のトラドラジオは非常に楽しかったです。武装新規のラジオがちょっと復活したような感じです。はい。すいません、カメラの話から離れました。次、DA15mm は、広角好きとして欲しいですね。今はペンタボディ持ってないけど。あ、骨付きさん、ペンタボディ持ってないんですか、今。あ、そうなんだ。あ、そうか、そうか。それはちょっと残念ですね。うん。でも、まあまあ、ね、あのレンズ結構面白そう。23mm っていうことで、結構超広角でっていうことでね。単焦点ですから画質もかなり良さそうですし。ということで。はい。ロマンさん。銀色の帯があるので、オリンパスみたいに次はコントラスト AF 対応かも。これはソニーのお話ですかね。ソニーのレンズのお話ですかね。確かにこの銀帯みたいなのが、なんか、あれですね、これはあれかな、多分これ、ズームリンクかなの、ちょっと、その脇に、脇というか、そこのところに、銀帯がありますけれども、まあ、銀帯がついてるやつって、オリンパスの場合は、コントラクスト AF というわけではないみたいなんですけどね、あれ、なんかついてる基準がよくわかんないんですけどもね。まあ、何してもコントラスト AF が対応なのかもしれないと。で、まあまあ前も言いましたけど、α300 で、位相差検出で、位相差検出で、高速なオートフォーカスを実現した、ライブビューを載せてきて、で、その後で、それと同時期、どういうわけじゃないですけど、まあまあそれと、ね、話が、大体同じぐらいの時期に、パナソニックが、ルミックス L1 で、オリンパスが E420、E520 といったようなそのコントラスト AF 対応のデジタル一眼レフライブビュー機を出してきてるんで、で、まあ、その、α300 と350で結構トリッキーなことやっちゃったからなのかもしれませんし、それだけの理由じゃないと思うんですけど、今のところソニーには、中堅機と上位機種に、ライブビューでの、ライブビューができる機種がないということになってますと。で、ソニーのまあまあ方針からすると、とりあえずまずは、ラインナップを整えてから、トラディショナルの形でどうも、ラインナップを整えてから新しいことをやろうという感じらしいんで、もしかしたら、コントラスト F に対応するのかもしれませんね。そのあたりはまあ、今後の動向をちょっと楽しみって感じですけど。はい、リオンさん、DT ってことはキャノンの 50mmF1.8 より小さいのかな？どうでしょうね。ここはわかんないですね。光学系のその設計の思想にもよるでしょうし。うん。そのソニーってそんなにコンパクトなレンズを作ろうという、そういうメーカーではない。という印象を持ってるんで、ちょっと違うのかなという気はします。うん。そんなに小さいのを作るのかな。でもまあ確かに APS-C サイズなんで、フルサイズにね、対応したレンズよりはちっちゃいのかもしれません。うん。ソニーのそのね、この、ね、そのガラスケースに入った参考出典の、やつを見ると、うん、どうなんでしょうね。でも、ちょっと気になったのが、これ本当に、うん、ね、これ本当にですね、単なる標準なのかなという気がするんですよね。まあ、ですね、あれですね、 フォーカスリングのところにある、距離指標は、どうも 1.2 メートル、3フィートから始まってるんで、そんなに近いものは取れなさそうなんですけど、なんかね、前玉が奥に引っ込んでるんで、前玉繰り出し式なのかなという気がするんですよ。で、前玉繰り出し式ってことは、なんか一瞬こう、マクロレンズなのかなと、ちょっと思ったんですけど、それかちょっとあれかな、早がってしすぎですかね。ちょっとそうなのかもしれませんけど。はい。はい、そんな感じですね。はーい。キャリオンクロさん、今北産業、ウィルコム 64kbps でギリギリ聞けてます。今北産業、キャノン、ニコン、ヘボイ、ソニー、パナソニック、元気、アスミン新人賞おめ。こんな産業でよろしいでしょうか。はい。スマホ置いておくとして。はい。64kbps でギリギリ聞けてます。ですね、ちなみに今の、ストリーミングに関してはですね、一応 32kbps で放送しています。ので、64kbps だと多分ギリギリでしょうね。あれ、ベストエフォートなんで。はい。では、続きいきたいと思います。オリンパスに行きましょうかね、そろそろ。はい、オリンパスです。オリンパスは E620 を発表しましたよ、と。いう感じで。まだオリンパスプラザの方に行けてないんで、ちょっと、まだ見れていないんですけども、非常に集大成的なカメラになってますね。E620。うん。E420 と E520 の中間ぐらいのボディサイズに、バリアングル液晶と手ブレ補正を、入れましたよと、いう感じの、非常にアグレッシブな感じの技術的には非常にアグレッシブな感じの、機種になってます。はい。でどうもこれが出た時にE30 買った人涙目みたいなねか、ことが話になってたなってましたけど、個人的にはそれはあまり関係ないなと思ってるんですよね。価格帯も全然違うし。うん、どっちかというと、もうちょっと下のクラスなんで、うん、なんだろうな、例えば、そうだな、ニコンで言うと、D60 とか、D60 と、D90 の間ぐらいかな、と、思いますね。うん。だから、まあ、セグメント的には割と特殊な感じの、まあ、製品で、ちょっとターゲットユーザーが見えないよねって話は確かにあって、それは思います。で、今回から例えば、背面の、操作性が、やっぱりバリアングル液晶をつけたおかげで、液晶の左隣に、ボタンを置けなくなった、という関係上、操作性が、E3 とか E30 に近いところになってると。あと縦位置グリップがついたんで、縦位置グリップが用意されたんで、そこそこ、こう、ヘビに使える感じの製品に仕上がってますね、という感じになってますと。どっちかというと、E3 とかのサブカメラっぽい感じが若干するかな、という感じです。はい。まあ、オリンパスに関しては、この E620 に関しては、そういう、ことよりも何よりも、まず最初に、オリンパスの、通販サイトでやっている、鉄取りセットって何ってやつですけどね。E620 に標準レンズの、1442をつけて、さらにそれに、ボイスレコーダーをつけ、ボイスレコーダーをセットにして、セット価格ですよという、割と意味不明なセットで売ってるんですよ。どうも、カメラで、電車を撮りつつ、電車の音を、IC レコーダーで撮ろうねみたいな感じらしいんですけど、だからっていうような感じです。そもそもね、鉄撮りをするのに、望遠レンズをつけないっていうこと時点でちょっとおかしいような気もします。はい。確かにその標準レンズもね、撮れないことはないですけど、止まってる電車とか、そんなに遠くない電車なんかそうですけど、でも電車ってやっぱり、風景の一部にして撮るような、電車の使い方だったら全然標準レンズでいいと思うんですけど、 まず最初に鉄撮りするときって多分あの望遠レンズでね、あのみんなその圧縮効果を使って、かっこいい感じのやつを撮るんじゃないのかなというふうに僕思ってたんで、なんでこれ標準ズームだけなんだろうっていう疑問があったんですけどね。まあオリンパス、あのこの E620 に関しては、非常に堅実にまとまっているのに売り方が変態という、さすがオリンパスですね。どこかに変態性を入れないと、気が済まないみたいです。はい。というわけで、であと、まあ、あの期待されていた、マイクロフォーサーズに関しては今回もモックアップだけ、前回からどうも変わってないみたいですね。はい。ただ一つトピックとしては、まあ、あの開発の方の、インタビューにあったんですけれども、E620 の、で培われたその手ブレ補正の、小型化の機能ですね。小型化のそのノウハウ。まあ、今回そのどうも E620 に使われている手ブレ補正は、今まで E3、E30 で使われていたものと違ってどうも超音波は使ってないみたいなんですよ。なんですけども、それをまあ超音波じゃなくしたのと、あと、さらにあれですね、ゴミ取りの、SSWF の小型化に成功したおかげで、だいぶちっちゃくその手ブレ補正プラス、SSWF ユニットを、ちっちゃく小型化できるようになったみたいですと。はい。で、それをどうも今のマイクロフォー、このマックアップそのものに入れるかどうか知りませんけど、マイクロフォーサーズの中にも、マイクロフォーサーズの、あれですね、あの、第1弾なのか知りませんけども、マイクロフォーサーズのボディの中に、手ブレ補正の機構を組み込むことがどうも現実的になりつつあるよみたいな、お話になっていました。はい。結構あのワクワクしますね。というのは実はですね、E30 が発表された時の、大阪でのイベントで開発の方にあのお話を伺った時のコメントがあったんですけども、それではですね、その当時はですね、まだこの、モックアップのボディサイズの中に、手ブレ補正機構を入れるのはちょっと無理ですという話だったんですけども、無理は無理なんだけど、なんとかなんねえっていうふうに、どうも開発の、偉いさんが、開発の、チームの人に、なんとかこれ手ブレ補正入れてよっていうふうに今お願いしてますっていう話があったんですよ。なので、なんとか実現できないですかっていうふうに、実現できないっていうふうに、やってよみたいな感じで言ってたらしいんですけれども、どうもやっちゃったんじゃないかな、これ。っていう感じですね。はい。もしかしたら、あのサイズに手ブレ補正が乗るのかなみたいな感じになっててですね。非常に、楽しみな感じで、非常に楽しみな、製品が、実際の製品が出てくるのは非常に楽しみですと。まあ、これで手ブレ補正ついてなかったら多分みんな、暴動というか、ブーブー言うんでしょうね。はい。さてさて。はい、あとはまあまあ、コンパクトの方にはね、コンパクトの方はまあ相変わらず、いろいろと製品出してまして、まあ、ミューのタフシリーズが公開されて、手ブレ補正がつくようになって、かなり実用度が増したような感じですね。タフ800は、タフ8000か。一応水深10メートル系列ですけど、これ非常に欲しいですね。うん、かなり、そそられる、デジカメになってます。手ブレ補正ついたんでね、やっぱりね。うん、いろいろと、取れるところが多くなってるのが大きいです。で、最近のあのね、オリンパスに限って最近のあの、デジカメってどんどんレンズが暗くなってて、F3.5 スタートなんていうのが普通ザラになってきてるんですね。昔は F2.8 スタートがほとんどだって、F3.5 のね、あの、レンズが出た時は、暗みたいな話になってたの。うわ、すげえ暗いみたいな話になってましたけど、今は F3.5 になったら普通なんで、その分だからやっぱり、CCD、あの、イメージセンサーの感度測定が良くなったり、手ブレ補正がついたりとかして、なる程度相殺されてる部分はあるんですけどね。はい。 逆に言うと、だからこれだけの、レンズ、これだけやっぱ暗いレンズを乗せてきているということは、あの手ブレ補正であるとか高感度特性の良さであると、というようなものが、まあ、ほとんど必須になってきているような感じになっています。だから手ブレ補正が、初心者向けの機能だっていうふうに考えている人も、考えている人はやっぱりちょっとそのレンズであるとかそういったところと、きちんとその見た上でやっぱり話をしてほしいし、何もその手ブレ補正がついているイコール初心者向けっていうのはちょっとやめてほしいなって感じですね。だってね、やっぱりね、夜景をね手持ちで撮れるって楽しいですから。はい。まあこのね、まあの、オリンパスのねデジタルあのそのタフシリーズについた手ブレ補正が手持ちで夜景が撮れるレベルかっていうと、うん、違うかもしれませんけど、はい、そんな感じですね。はい、次、ですね、はいはい、ですね、ちょっと一行掲示板の方に戻りたいと思います。X さん、オリンパス来た。あ、オリンパス来ました。はい、あれからね全然レンズ買ってないんですけどね、俺ね。お金なくてね、はい、ちょっと、オリンパスの中の人にもね申し訳ないなぁと思いながら、今度もまた京都の花道路というのをちょっとまたと E3 で取りに行きたいなと思います。レンズ買う金欲しいな。はい、キャリオンクロさん、ありがとうございます。のし産業さん、ありがとうございますって言われるほどのもんではないですけど、ね、特に産業、はい、ロンマンさん、50mmF1.8 適当に写真から計算したらキャノンが 41mm、 ソニーの 45.4mm っぽいです。これは口径ですかね、それとも全長かな。まあ、何しもちょっと、ソニーの方が少し大きいのかな。やっぱりもともとそんなにね、ちっちゃくしろというような、ちっちゃくレンズを作るぜっていうのが売りのメーカーでもないんで、そういうのはまあ、オリンパスであるとか、ペンタクスであるとか、その辺かなって感じがします。あとまあ、マイクロフォーサーズで、元気になってるパナソニックですね。リオンさん、オリンパスは上から下まで撮像するし、あまり差つけないから、はためには差別化し、難しいですよね。まあ確かにフォーサーズをね、掲げている以上、撮像素子で、これ差別化ってできないんで。はい、個人的には、まあね、フォーサーズはそのままフォーサーズでいてほしいし、変に、ね、レンズラインナップ変えられてもちょっと困るんですけど、でもまあまあ、その確かに差別化が、製品ごとの差別化が難しいってのは確かにそうですね。で、でもE620 って最初は、出た時は E420 と E520 をやっぱり統合して、1台にしちゃうのかなと、思ってたんですけど、どうも違うみたいですね。E420 とか E520 の後継機もやっぱりちゃんと出すっていう話なんで、ということは、ラインナップはこれで、エントリー系のラインナップはこれで、前は2つだったんですけど、これで3つになった。ということで、なんかちょっと若干、迷走気味なのかなという気はしますが、まあやっぱりその、ただ逆に言うと、例えば E420 みたいな、そういう小型軽量機は、まあまあそれはそれでアイデンティティがあるからいいんですけど、どっちかというと、E520 の後継機の、アイデンティティがちょっと、どこに、セグメントを持っていくんだろうって感じ。もしかしたら E520 は、あれかもしれませんね。対不況対策機かもしれません。不況でやっぱり皆さんね、お金が出せないんで、できるだけその価格で勝負できるようなものをもしかしたら出してくるかもしれません。というのもですね、E620 って、スタート価格がボディで 99,800 円、この間 Amazon で見たら 89,800 円になってましたけど、まあレンズキットでも10万円を切ってるんですね。で、これが、オリンパスの、エントリー機の、昔のエントリー機 E300 とか E500 ぐらいまでのエントリー機の、伝統的な価格設定だったんですけど、でも E420 なんかはボディが 69,800 円から、始まってるんですよ。ボディだけの話ですけど。ということは、もしかしたら、E420 にしても E520 にしても、これより、 E420 のその攻撃がこれよりも 下の値付けをしてくるかもしれませんし、E520 にしたって、もしかしたら、今の現行の E520 の倍価と、それほど大差ない、価格で攻撃を出してくるかもしれません。はい。なので、その E620 をエントリークラスの中の、最上位機種、というふうに考えると、E420 と E520 は、どっちかというと価格帯で戦闘できるような、例えばその、例えばキス F とか、あのあたりと戦うための、戦略で値付けをしてくる可能性はあるかなという気がします。やっぱりね、その、オリンパスの場合、その、ね、上から下までね、その発動数が同じなんで、差別化するとしたら機能と価格だと思うんですね。はい。次、ロンマンさん、オリンパスプラスで E30 のことを言ったらゴニョゴニョでした。確かにね。ただ、E30 って結局その、その、営業的にはまた別なんですけど、製品の位置づけ、販売戦略上の位置づけはまた別として、機能であるとか、そういったところのその位置づけって結局 E3 の姉妹機なんですよね、あれって。E3 の、機関部分っていうのがそのまま使われてる部分っていっぱいあるらしくて、なので、ほとんど E3、どっちかというと E3 を、E30 が出た時 E3 のユーザー涙目って言われたぐらいだったんで、そんなに言うほど、E30 と E620 がキャラかぶりしてるとはあまり思えないんですけどね。でもまあ、ごにょごにょだったと。販売戦略上は確かにそうでしょうね。見た目ではなんか AF のポイントがちょっと少ないとか、その程度ですし、ね。E620 の手ぶれ補正は手応えありすぎて変な感じ。変な感じだったんですね。ちょっとまだ触ってないんで、ちょっとかなり、気になります。ちょっとまた今度時間作って行ってきます。はい。闇の神殿さん、手ぶれ補正付きミュートが結構気になります。気になりますね、やっぱりね。あれ、特にね、ミュータ8000は 28mm 広角なんで、個人的にもかなり気になります。X さん、オリはマイクロフォーサーズで XD カードを諦めてもいただきたいものですが、無理なのかな。どうでしょうね。SDXC に対応、いち早く対応みたいなね、ボディ出してくれると個人的には嬉しい。神降臨って感じですけどね。ちょうど SDXC のね、初めての製品化がね、おとといぐらいに発表されたばかりですからね。リンオヒロミさん、パワーショット D10 なら F2.8 スタートだよって。D10 ってあれですよね。キャノンの、あれですよね。防水系のカメラですよね。確かに F2.8 スタートですね。あれ、珍しいですよね。防水系の中では。はい。ただ、あれってどうもなんか、かなりボディ膨らんでるんで、あれ、振動式なのかな？レンズ。屈曲光学系なのかな？ちょっと、まだちゃんと調べてないというか、きちんとそういえば見てなかったんで、あれどっちかというともうなんかボディのデザインだけでもうプッて吹いて、はいはい終わり終わりみたいな感じだったんですけど、あれを見た瞬間になんか最近のキャノンはなんか迷走してるなぁという感じでしたけど、ねぇ、はい。はい。次、ロンマンさん、高さの方です。あ、先ほどのソニーのやつですね。高さですね、やっぱり。ということは、やっぱり、キャノンよりもソニーの方がちょっとでかいぐらいですね。なんかソニーのね、やっぱりその、レンズサイズを犠牲にせずどっちかというと描写に回すっていうのは、昔のね、オリンパスの考え方になんか近いところが。別に明示的にやってるわけじゃないさそうですけどね、そういう、サイズを犠牲にするぐらいなら、サイズを犠牲にしてでも、画質を確保するみたいな、そんなことは、特に歌ってませんけどね。はい。リンゴさん、キャノンが一番売れてるキス X2 で、キャッシュバック始めたのも不況対策なのかな、かもしれませんし、もしかしたら、在庫整理の問題もあるかもしれませんね。キャノンって PMA 時期に割とキスの、後継機を出してた 時があったんで、PMA 時期というわけじゃないですけど、PMA 過ぎてからとかね、そういうのがあったんで、ただ、今、キスペケ2の、公開をして、じゃあ売れるのかっていうと、もしかしたら売れないかもしれませんから、やっぱ不況対策かもしれません。はい。では、ではニュースの方に戻りたいと思います。はい。じゃあまあ、ですね、パナソニックに行きましょうか。まあ今回のね、PMA2009 のほとんど目玉と言ってもいいぐらいの製品ですけれども。ルーミックスの GH1 ですね。G1 の、動画対応機ですと。まあもともとね、G1 が発表された段階で、春には、動画対応機出すよっていう話があったんで。で、なおかつ高倍率ズーム機、28ミリからの10倍ズーム機、10倍ズームレンズ、28ミリ、28ミリから280ミリの、ルミックス G バリオ HD14、140mm、F2.4 から 5.8 ASPH メガ OIS を、出しましたと。やっぱり、あれですね。やっぱり実際に製品が上がってくると結構楽しそうな、製品になってます。まあ、動画に関してはね、フル HD で 30fps はさすがにちょっとうまくいかなかった、そこまでいかなかったみたいですけど、まあ、24fps で、映画的な、コマ数になってるということと。あと AVCHD が、コンパクトカメラで採用されてる AVCHD ライトじゃなくて、フルスペックの AVCHD であるというところに、まあ、割とアイデンティティがあるのかなって感じですね。はい。あ、ちなみに AVCHD っていうのは、AVCHD ライトっていうのは、ハーフ HD ですね。1280×720。まあ、720p ですけど。あれで、その解像度で、動画が撮れるっていう、まあ、AVCHD の、なんかサブセット的な企画みたいですけど。まあ、ほとんどカメラ、デジカメを作るために、なんか作られたような企画ですけどね。はい。さすがに ABC シリーズのね、生みの親であるパナソニックなんで、かなり、なんていうか、かまに一個ね、強気でやってるような感じですけど。で、ABCHD とモーション JPEG どちらでも、まあ、撮れるよと。音声は当然ステレオだよとか、ね、その動画対応のレンズである 14-140mm は、AF 動作音とかそういったところが非常に静粛化されていて、撮影に支障がないようになっているとかね、非常に何というかですね、いわゆるキヤノンとかニコンとかが出している動画対応のデジタル一眼レフとはもう最初のスタート位置からして全然違う性格の作品、機種になってるなという感じがしますね。はい。まあ、レンズがね、ほとんど動画専用というわけじゃないですけど、動画対応の、デジタル一眼レフ用の、レンズっていうのは、まあ、それが民生用で出てるというのはほとんど初めてじゃないかなと思うんですけど、非常になんていうか、ワクワクするような感じですね。で、この14-140mm をフルサイズのフォーサーズでも作ってほしいなと思うのは僕だけでしょうか。ねえ。今どこフォーサーズに一番足りてないのってね、高倍率ズームレンズなんでね。はい。単焦点だっていう声もあると思いますけど。はい。ということで。あと、まあまあ、広角レンズの 7-14mm、F4 ですね。オリンパスにも 7-14mm、F4 っていう、同じ、まあ、焦点類と、F 値。あれ、まあまあ、バカ高くてバカでかいわけですけど。図の、よりも、かなりちっちゃく、コンパクトに作られてる。というのも、その、やっぱりルミックスっていうか、ま、このマイクロフォーサーズって、やっぱミラーがないんで、レンズのその設計に非常に自由度があるんですね。そもそもそのミラーがあると、レンズのその、設計思想上どうしても、フランジバックを取らないといけないんで、広角レンズが作りにくいという、そういう、まあ、性質を持ってたんですけど、まあ、ミラーがないんで、フランジバックその辺取らなくていいんで、非常にコンパクトに作られてますと。あと参考出典で F2.8 のマクロレンズがあると。中望遠ですね。90mm F2.8 という、なかなか、魅力的なスペックの、マクロレンズも発表されている。マクロフォーサーズかなりあれですね。今は非常に面白い感じになってますね。これでオリンパスがね、本ちゃんのその、 本命のペンデジタルっぽい、ボディを作ってきたら、これは売れるでしょうね。はい。面白そうです。あとその、GH1 に立ち返ると、非常に個人的にワクワクしているのがですね、とうとう、マルチアスペクトに対応したことですね。1対1はさすがに、トリミングらしいんですけども、3対2と、16対9、4対3以外の3対2と16対9は、完全マルチアスペクトで、画角が変わらないそうです。画素数も変わりませんと。4対3の時から画素数も変わらないということで、非常に面白そうです。ですね。最近マルチアスペクトで、僕もルーミックスの FX35 っていう、ルーミックスのコンパクト機持ってて、で、あれはトリミングでのなんちゃってマルチアスペクトなんですけども、これをですね、やって16対9で撮ると結構楽しいんですよ。もともと FX35 って、もともとレンズの焦点距離が 25mm 相当なんで、16対9で撮っても大体 30mm 前後ぐらい。で、の焦点距離と同じぐらいの画角で撮れるんですね。なのでそこそこ広角で撮れるんですよ。でそれでね、結構撮影してるとね、結構楽しいんですよね。16対9って。うん。なんていうか、4対3とか3対2とはまた違った、感じで撮る感じですね。はい。縦以上にしちゃうと途端になんかね、変に、窮屈なアスペクト比になっちゃうわけですけど。あとはまあ、コンパクトの方では、個人的に非常に注目度の高い、ルーミックス TZ7 ですね。はい。キミマロズームで、おなじみのTZ5 の後継で、ABC HD ライトを乗せて、フルスペックじゃないんですけど、ハーフでの、HD 動画に対応した12倍ズーム機。しかもだいぶ、ボディサイズがちっちゃくなってると。オリンパスもね、ミュー9000という機種で、10倍ズーム機で、コンパクトなやつ出しましたけど、さらにそれよりも、上回る、12倍ズーム。しかもね、25mm スタートですからね、非常に楽しみ。これは欲しいね。非常に欲しい機種の一つです。はい。そんな感じですね。さて、一応掲示板、闇の神殿さん、丸っこいデザインは対衝撃でないとコロコロしそうで怖いかも。非常にコロコロしててですね、なんか潜水艦みたいな感じですけど、あれ逆にスノボーとかで使うと逆に取り落としそうで怖いですよね。はい、リオンさん、5D Mark II持ってるけど動画試しに一回撮っただけだな。ああ。まあね、単に動画つけましたよっていう感じのね、まあ製品ではあるんで、どっちかというとね、ああいうのってもともと動画を、専門でやってきた人の格安の機材を提供するための機能みたいな感じがしますしね。で、先ほど言いました E30 の、イベントの時に、オリンパスの中の人である寺田本部長さんにお話を伺ってきた時に、オリンパスさんって、もともと結構実は、業務用ですけど、動画の方にも結構注力してるメーカーだったりするんですけど、そのノウハウって、例えばそのマイクロフォーサーズの動画とかに使わないんですかみたいな話を聞いてきたんですけど、とりあえず載せようと思えばいくらでも載せられるんだけど、載せたところでじゃあ、それをお客さんにどう提案するのっていうところで、やっぱり懸念点があって、まだ、その実装はできるんだけど、それをどうお客さんに提案していくかでちょっといろいろと考えてる最中って言ってました。単にと動画が撮れるだけだったら、その動画を撮ることでどういう面白さが得られるのかっていうのを提案しないと、やっぱりパッケージとして作れないみたいな感じでしたね。そういうふうにおっしゃってました。はい。な感じですけどね。パナソニックはね、 まあちょっとパナソニックのお話にちょっと立ち返りますと、非常にアグレッシブに製品を作ってるなと、いう感じがしますね。はい。なんというかですね、マイクロフォーサーズというその企画の、で、まあまあ立ち上げて、頑張ってそれをに、その基準で、まあやってるみたいなんですけど、まあ今回なんかね、ルーミックスのマイクロフォーサーズシステムじゃなくてね、ルーミックス G システムっていう そういうなんかね、感じで、ルーミックス G マイクロシステムっていうね、そういう名前で売っちゃってるみたいで、あれ、フォーサーズって名前がなんか、あんまり前面に出してねえな、パナソニック多いと思ったりもしましたけど。でもまあまあ今のところマイクロフォーサーズでね、実際に製品出してるのってパナソニックだけなんで、まあ当然っちゃ当然かもしれませんが。でもまあ、非常にその、面白い、製品を頑張って出してきていますし、この後、じゃあ、この G1、GH1 の次って、で、ルミックス、パナソニック、どんな、ね、ボディ出してくるんだろうっていうのがちょっと楽しみです。コンパクト系はやっぱりパナソニックではなくて、多分オリンパスがやるんでしょうけども。ね。パナソニックはパナソニックって多分独自にいろいろと、いろんな、また製品を出してくるでしょうし、もしかしたら G1 とはまた別のラインの製品を出してくるのかもしれません。もしかしたらあれですね、動画に完全特化したやつ、今の GH1 ってやっぱり、動画に関してのその機能はだいぶね、本格的になってきましたけど、例えばボディのデザインであるとかそういったものってやっぱりまだまだ一眼ライク前としてますんで、これで動画を撮ること自体にちょっと規定を持ってる人もいるかもしれない。ということはですね、もしかしたら、最近、買収というかですね、M&A して、子会社にした、某電池系のメーカーさんのデジタルカメラ、元デジタルカメラで最近はね、どっちかというと、ビデオカメラっぽくなってますけど、あれのフォルムを取り入れてマイクロフォーサーズにするのかもしれません。ね。もしかしたらね、ルーミックス X みたいなね、頭文字取って、ルーミックス X シリーズみたいな感じで、もしかしたら、作るかもしれませんね。そうなると、もしかしたら、その製品の製品ラインナップの最適化という形で、パナソニックの、ビデオカメラ部門のハイエンド機はマイクロフォーサーズ準拠になって、いわゆるレンズ固定式の、あれですね、動画のそのビデオカメラは、もしかしたらちょっとミッドレンジ以下になるのかもしれません。そう考えるとね、もしかしたらね、サインを買い取ったのは、そういう意味でもちょっといい買い物だったのかもしれませんね。でもサインを買い取った理由の一つっていうのは、太陽電池の技術らしいという話もありましたけど。はい。はい。というわけです。ですね。はい。じゃあまあちょっと、一応掲示板に帰ろうかなと思ったんですけど、その前に、このルーミックスと同時に一緒に多分語らなければならないだろうなと思うのが一つありますと。サムスンの NX シリーズですね。うん。正直びっくりしましたね。まあ、レンズ交換式の、一眼ライクな、カメラで、ただ、センサーサイズが APS-C である。非常にマイクロフォーサーズいいのみたいな感じの製品ですね。まだ全然ね、参考出展っぽい感じらしいですけど、つまりマイクロフォーサーズの APS-C 版みたいな感じのをサムスンが出したと。で、前からね、キャノンが出すんじゃないか、キャノンがキスのラインで出すんじゃないかっていう話がありましたけれども、コンパクトデジタルカメラとはね、同じような感じの感覚で使える APS-C サイズのデジタル一眼、 という、まあ、非常にそういう製品が出てきてですね、かなりびっくりしてるんですけれども、なんというかですね、その、まあ、APS-C サイズなので、それなりにボディサイズは、それね、マイクロフォーサーズほどちっちゃくはできないみたいなんですけども、これを見てると相当、ボディのその、薄さがかなり薄まってますね、という感じです。なんか、比較対象が特に今一つなかったんで、単なる印象ですけど、E420 とあんまり変わらないぐらいのボディサイズに見えますね。実際展示機は、パンケーキレンズ乗せてたんで、それがもし、オリンパスの、25mm F2.8 と同じぐらいのサイズだとしても、だいたい E420 と、大差ないぐらいのボディサイズに見えますと。E420 はもちろんそのね、フルサイズのフォーサーズなんで、フルのフォーサーズなんで、ちゃんとミラーがあるわけですけども、うん。このサムスンの、ね、ボディは、かなりちっちゃくて、ちっちゃいカメラにを求めてる、ユーザーにかなり気球できるような感じですね。で、ただレンズマウントは、このサムスン独自ということらしいですと。ただまあ、おそらくなんですけど、ペンタックスも同じものを出してくるんじゃないかなと、いう感じですけれども。ただマウントは独自になってて、ペンタックスの今までの、マウントをそのまま使うわけではなさそうです。はい。うん。なんというか、ね、割といきなり出してきて、多分ペンタックスからも出すんだろうな、という感じで、うん、なんというか、先行きというか、今後の動向が非常に注目度の高い、システムですね。どうも、ハイブリッドカメラという感じ。ハイブリッドカメラっていう、らしいですけど。はい。まあ、キャノンとかニコンとかもどうも研究してるという話もね、噂もあるぐらいですから、このミラーレス一眼。いわゆる逆の言い方、変な逆の言い方というか、ちょっと言い方を変えると、レンズ交換式ネオ一眼ですね。僕、ネオ一眼って言い方好きなんですよ。富士フィルムが提唱してたやつ。あれ好きなんですよ。だから、レンズ交換式のネオ一眼っていう形でのこの製品は非常になんか興味がありますね。うん。まだまだ EVF とかがね、その光学ファインダーと比べて、まだまだその、応答性であるとか、暗所でのその撮影性能であるとか、そういったところでまだまだのところがあるっていう話ですけれども、やっぱまあ、なんていうか、そういう、光学、ファインダーでないと絶対ダメっていうようなシチュエーションってまだそうそうない、そんなにないっていう印象を受けます。実際僕も E3 で、ライブビューで撮ってますけども、それはもちろん、メインは光学ファインダーで撮ってますけども、別に、ライブビューでも全然問題ないなっていう場面って結構多いですからね。はい。という感じです。はい。だいたい今日話したいなと思うようなことはだいたい話し終わったかなって感じです。もちろんその、いろいろとあるんですけどね。他にもトピックはカシオの、イクシリムの、FC100 シリーズ、FC100 みたいな、あんな、コンパクトで、なおかつ超高速連写ができるカメラであるとか。あとね、オリンパスが出した、SP の、590UZ ですね。26倍ズーム機の話であるとかっていうのもまあいくつかしたいなと思ったんですけど、まあそんなに、長々と喋るようなものでもなさそうだったんで。はい。あとシグマで言うとあれですね。シグマのレンズもちょっといくつか公開されてる部分、公開されちゃったんで。特に18-50mm に、あれですね。手ブレ補正がついたりとか。12-10mm、超広角レンズが F3.5 透視になったりとか。その辺もあったんですけど。ちょっと今日はいいかなという感じで。はい。実際の製品が出てからまた、機会があればお話ししたいなと思います。さて、ではちょっと、いよいよと立ち返って。 一応掲示板の方に行きたいと思います。はい。リオンヒロミスさん、DT10 については、ピコ帝国さんの、マリンパックのタグを外せなくだけしただけじゃねえのかというコメントに笑った。僕としてはですね、似たような感じで、あれですね、昔、リコーとか、コダックじゃないな、コニカミノルタとか、あと富士フィルムとかが出していた、現場監督系の、いわゆるあれですね、工事現場とかに持っていくようなカメラ、あれに近い印象を受けました。で、実際ですね、リコーが出した、カメラの中に、ですね、GX シリーズですね。に、確かね、あの時はまだ GX5 だったかな。ちょっと覚えてないんですけど、24mm になる前の GX の、に側をつけただけみたいなやつがありました。もちろん防塵防滴で、工事現場に持っていくよってやつなんですけど、あれに近い印象を受けましたね。なんかあれをカジュアルにしたような感じでした。ねえ。本当に。キャノンもね、もうちょっとね、スタイリッシュにやりゃいいのにと思うんですけどね。はい。はい、次。X さん。ルミックス GA1 ダブルズームがビッグカメラ .com で 8万円の、10% ポイントで下取り1万2000とかやってるので飛びついてしまいそうです。飛びついたらいいんじゃないでしょうか。不況ですから。内需拡大で行きましょうよ、みたいな。でも、結構いいですね。これ8万円の下取り1万2000円なんで、なんぼだ。実質6万でダブルズームか。これ大きいな。なるほど、なるほど。はい、キャレンクロさん。マイクロ APS-C というか、そんな感じですね。サムスンの NX ですね。そんな感じですね。マイクロ APS-C ですね。なんかマイクロ K マウントなのかもしれませんしね。リオさんもおっしゃってますけど、サムスンはどこがレンズ作るんだろう。ペンタクスって言ってますけど。まあ多分、ペンタクスでしょうね。もしかしたら、また別のメーカーのやつ買ってきて、別のメーカー OEM で作ってもらって、シュナイダーっていうレンズをつけるのかもしれませんけどね。はい。小関さん、サムスン NX はなんだかんだ言って K マウントが乗りそうな気がしてるんですけどね。多分、なんかね、あんだけね、やっぱりミラーをなくしたっていうことは、それだけ、ね、マウントアダプターの、自由度が高まりそうですしね。そう考えると、いろんなマウントが乗りそう。K マウントはなんか純正で作りそうですし。ね、K マウントで M42 マウントはなんか、純正で作りそうですよね。で、なおかつ、いろんなマウントをつけられそうですと。で、APS-C サイズなんで、マイクロフォーサーズとかフォーサーズと違って、焦点距離のね、倍率的にはだいぶ、楽と、少し広角に寄りに使えますから。で、あと、APS-C の今までの普通のって言ったらおかしいですけど、いわゆる一眼レフ用の、レンズもね、そのまま使えられそうですしね。マウントアダプター経由で。まあ、もちろんね、今のね、デジタル一眼レフ用の、まあ、レンズってね、絞りが電子制御だったりするんで、簡単にはうまくいかないでしょうけどね。はい。闇の神殿さん、ミラーありの一眼とはフランジバックが変わりそうだから、K マウントにはならないような気がします。K マウントそのまんまは乗らないんじゃないかなって感じがしますね。K マウントのマウントアダプター経由で、いけそうと。ただ、電子接点とかにもし、互換性を乗せていけば、もしかしたら、例えば、レンズ内モーターレンズだけ、モーターや組み込みレンズだけなら動きますよ、みたいな。相当ニッチというか、相当狭い範囲での互換性を持たせるかもしれませんね。はい、キャリオンクロさん、ゴミ対策はどうなんだろうか。そこはちょっと確かにね、僕も気になるところですね。 基本的にね、今のその現行の、ペンタックスと、あとペンタックスから OEM 受けて、販売しているサムスンと、あとソニーは、手ブレ補正機構を使って、ね、下に叩きつけたり、振り落としたりとかするような感じで、ゴミ対策やってるんで、どこまでね、いけんのかなって感じがします。うん。もしかしたらね、例えば、前、デジタル時間マニアックとさんのところで紹介されていた、あれですね、マウントのところに薄い、こう、膜みたいなのを貼り付ける、ゴミ対策キットみたいなのがありましたね。最初から組み込まれている例としては、シグマの SD シリーズなんかがそうなんですけど、あれって、マウントのところに、ゴミ対策用の、こう、シートみたいなのが、なんか赤いシートみたいなのがね、ついてますけど、あのシートを、つけることによって、まあ、シャッターミラーボックスの中には、その、レンズ交換の時の、ゴミが入らないようにっていう、その防、なんていうかね、その、防護カバーみたいなのが、交換式の防護カバーみたいなのがね、海外で売られてるっていうニュースが出てましたけど、そんな感じなんかなって感じですね。まあもちろんそのミラーボックスの中の摩擦ゴミとかはまあ対策できませんけど、ね、実際どうなんだろうという気もしますね。闇の神殿さん、コミケの企業ブースでは D90 のライブビューがすごく便利に使いました。あー、そうですね。D90 あれライブビューありますしね。そっか、コミケの企業ブースか。ということはあれですか。コミケの企業ブースっていうと、なんだろう。イベントさん、イベントの類ですかね。コミケの企業ブースでやってたのって、なんだっけ？いくつかあったと思うんですけど。ね。あれやったっけね？ジェネオンエンターテインメントなんかやってましたっけ？後藤舞と偽さんがやってたような気がするんですけど、あれまた別でしたっけ？まあいいや。その辺は、後でこっそり教えてください。骨付きさんぐらいで。はい。小関さん、すいません、K20D のゴミ取りは案外頑張ってて感心しました。そういえばそうですね、K20D、お使いでしたね。そうですか、結構頑張ってると。うん、確かにあれね、もともとその殺像素子に、適用されているコーティングはかなりいい、非常に強力なやつであるということと、ね、ゴミ取り機能に、だいぶブラッシュアップされてるって話だったんで。ね、やっぱり効果あるんですね。ああいうのでもね、十分にね。はい。闇の神殿さん。単にフィギュアの展示とかそういうのですか？ああ、そうでしたか。はいはい。ああ、そっか。フィギュアか。そうですね。うん。あ、全然話変わるんですけど、フィギュアといえばですね、コードギアスの、ファミリーマートとかでやってる、コンビニくじのやつで、C2 当たりました。フリッカーの方に写真あげてるんで、もしよろしかったら見てください。ちょっとびっくりしました。はい。はい。だいたいこんな感じですかね。はい。というわけで、まあまあ、PM2009、まあ今回ちょっとね、規模が、新製品とかの、ね、規模とかがですね、そんなに大きくはなかったんで、ピックアップするニュースもそんなに多くはなかったわけですけれども、まあまあ、特に家電系のメーカー、ソニーとパナソニックとサムスンがかなり頑張ってね、製品出してたんで、非常に、これから先も、カメラ業界自体はまあ、安泰かなと。いう感じです。ただやっぱりちょっと元気のないニコン、キャノンね、ニコン系はやっぱりあれなのかな、トヨタ系だからかなみたいな感じでいろいろと邪推してしまうわけですけどもね、ニコンなんかもね、ニコンというかまあキャノンなんかもね、その少なくとも一眼レフのレンズとかその辺については新製品を投入していなかったんで、はい、結構ちょっと、次の、春商戦はちょっと間に合わないでしょうけど、次の夏商戦に向けてのね、製品なんかがどうなるかっていうのはちょっと楽しみではあります。はい。あ、リオンさん、あれはちょっと欲しかった。C2 フィギュア。はい。 ちなみにね、あれ1回800円なんですけども、2回引いて、当たりました。あれで、あれ、当てたのは去年の年末だったんですけどね。あの、非常に、あの、あれで去年の、あの、多分運は使い果たしたんだろうなって感じでした。はい。さて、お送りしてきました、オレニキ .net の、PM2009 ですけれども。はい。ですね。まあ、ちょっと、いつもよりは、ちょっと短めに終わって、なんとかできましたという感じですけども。はい。まあ、また、次の機会がありましたら、また、ラジオの方な、いや、ラジオの方でしたか、だったり、まあ、あの、日記の方なんかで、いろいろと、また、あの、書いていきたいなと思います。はい。では、本日は、どうもご清聴ありがとうございました。お相手は、オレニキ .net の管理人、陽介でございました。ありがとうございました。